来週からアドベントに移ります。ヘブル人への手紙が2年、じゃあもっとかかって、今日で一応終了いたします。この2年かかって御言葉を共に見てきたんですが、皆さんに本当に申し訳ないなと思うことが多々あります。いつも十分に準備できてたかっていうことを反省させられるわけであります。そうしますと、あそこも足らなかった、ここも足らなかった、そこはちょっと言い過ぎたとかって、いろいろな反省が込み上げてきます。そしてその間には手術があったり入院があったり、さまざまなこともございました。でもこうして神様が守ってくださったこの守りをひしひしと覚える、そんな2年間3年間であったと思っています。でこの中で特に最後にあたり、一つのことを共に覚えたいと思います。それが20節21節であります。永遠の契約に血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエスキリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光がいよいよ限りなくありますように。とても長い文章で、一体どこに結論があるのかわからないような文章であります。ただこの長い文章のこの言葉の中に、今までこの著者がずっと語ってきたキリストの大祭司としてのそのお姿、それと私たちとがどんな関係があるのかをまとめているところだろうというふうに思います。特に13章の1節から始まります19節までは勧めの言葉であります。キリスト者としてこう生きてほしい、こうあってほしいという勧めの言葉です。12章終わりまではキリストがどれほど優れた大祭司であるか、またどれほど優れた生贄であったか、そのことがずっと聖書を通して、旧約聖書を通して説明されてきました。これ以上の大祭司はいない、私たちと神様との間を取りなしてくださるお方はいないということ、またこれ以上の犠牲もありえない、だからこれから犠牲を捧げる必要はない、いや他に私たちが捧げるような、神様に喜んで受け取っていただけるような犠牲はないんだ、そのことを説明した後、だから私たちはまず第13章の1節、兄弟愛をいつも持っていなさいという勧めが、大祭司の取りなしを受け、最高の生贄を捧げて罪あがなわれた者としてどう生きるかと、この勧めがあるわけです。そして18節から進めた後、私たちのためにも祈ってほしいと進めます。でさらに言っているんですが、何、あ、入ってる、あ、大丈夫です。さらにここでは祈り続けてほしい、19節でまたもっと祈ってくださるように、このように進めた、その聖書の著者も自分の このすすめが祈りによって支えられない限り、また祈りによって変えられない限り、このすすめもまた自分の生活も進めた通りには動けない、生活できない、そう言ってるようです。ですから祈ることをやめてはいけない。私たちは一つの問題が起こりますと、それは祈り求めます。そして一度祈ればそれで良いと思っているようですが、そうじゃないって言ってるんです。もっと祈ってほしいって言ってるんです。それが一つのことについてか、たくさんのことについてか分かりませんが、しかし一つのことについて特に私たちは反省させられます。一度祈ったらもういい、確かに言葉数が多ければ聞かれると考えるのは間違いであることは確かであります。しかし私たちはそのお言葉に従って祈るのを一回にしてるんじゃなくて、怠惰なために祈ることを熱心にしていないだけではないでしょうか。ならばもっと祈ってほしい。祈らずして私たちはこの13章の1節からこの17節まであるその勧めは私には無理だと言うならば、それは無理でしょうと言わざるを得ません。だから私たちは祈る必要があります。でその理由として20節からこの最後の挨拶の部分です。なぜ祈るんでしょうか。20節21節で言っています。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、神様ご自身についてこれだけのことが言われています。イエスキリストを私たちを救うために人となって下らせ、その御子を十字架につけ、そして三日目によみがえらせた、このお方がについて、永遠の契約に血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神と、御子を永遠の契約の血による羊の大牧者とした、つまりイエスを死者の中から導き出した、その平和の神、ここに平和の神とこの神様について呼びかけられています。ということは、教会の中にはしばしば信仰の理解や生活態度における不一致によって悩まされるのが常だったようであります。いつの時代でもどこでも教会の中に何の問題もないとか争いもないとか、その衝突がないということはなかったようであります。ですからあえて平和の神とこの私たちを救い、そして御子を私たちの贖い主とされた神についてこのように呼びかけるのであります。しかし同時に私たちはこの平和の神と言われていることから、神が教会を顧みてくださるとき、それは癒され平和が訪れるということも言っていますよね。私たちはいろんな経験をします、戦いをします。でも同時にその様々な衝突や戦いや争いの混乱を神は鎮めてくださる、その平和の神でもあることを私たちは経験しているのではないでしょうか。ですから平和の神と言っているのであります。またもう一つ平和の神とこの著者が言っていることの中には、このキリスト者たちが生きていたこの時代、 この手紙を受け取った人々は緊迫した状況の中に置かれていたと想像されます。ですからこの神が、私たちの信じている神が平和の神だと宣言されることによって、さまざまな困難や不安の中にあっても期待をする、平安をいただく、その望みを持つことができるのではないでしょうか。私たちは今の時代、信仰の戦い、実際にはあまり受けていないだろうと思います。ですからその平和の神というこの表現が心の平安を与えてくださる神ぐらいに理解しているかもしれません。しかしこの当時の人たちは本当に迫害が止む、命の危機が取り去られる平和であります。それを必ず実現してくださる神が私たちの信じている神だという、この切実な言葉は、今日私たちが本当に神を信ずると言いながら平和ボケの中で満遍となくただ平和の神と恋をしているのとははるかに違うのではないでしょうか。しかし私はそのうちこの平和の神というこの言葉が、響きが私たちにとって本当に希望となるような時代がいつ来るかもしれないという、その緊迫感の中にまたあるのではないだろうかと昨今思います。結局この平和の神というこの表現は、神が平和をお与えになるというその告白であります。ということはですね、私たちは神ご自身が平和をもたらすお方であり、神ご自身が私たちのうちに神との和解、平和をお与えくださらない限り、この地上に平和は訪れないということも逆に言っているのではないでしょうか。私たちは人間のさまざまな協定だとか決まりだとか法律だとか、そのようなものによって平和を築けるだろうというふうに考えます。しかしこの聖書の記者は言うんです。平和は神によって与えられる以外に平和はないんだというふうに逆に言っているわけです。この世においてさまざまな期待をし裏切られるという経験を持つかもしれません。しかしもし私たちが神様との間の平和を保っているならば、私たちは平和の始まりの第一歩を持っているというふうに理解すべきです。つまり平和はこの神から始まるということです。神抜きにして平和はありえないというのが聖書の主張なんです。私たちはなんと愚かに、もっと財産があれば、もっとみんなが私のことを考えてくれれば、またもっと政治が良くなれば、そうすれば平和が来るというふうに幻想を抱きがちですけれども、その平和は、まあ私たちはどれほど束の間であり裏切られてきただろうかということを知っているはずであります。そうすると平和の神っていうこの言葉に、私たちは神ご自身との平和がない限り本当の意味での平和は始まらないということを、この著者はその今迫害の中にある、その危機にある人たちに対して、平和を求めている人たちに対して、その平和という言葉の響きの中に、この神から始まるというその期待、そこに望みを置かせる、そうして様々な試練、 迫害の中に希望を見出していく。そしてそのお方、その平和の神はどのような形でって言った、先ほど神との平和と言いましたが、それは永遠の契約の血による羊の大牧者という言葉でそれを表しています。永遠の廃れることがないということは、同時にね、これ以外のものはないってことを言ってるんです。一時的なものならばまた特会引っかいですよね。でも永遠の契約ですから、もう他のものでは間に合わない、これ以外のものではないし、これで十分なんです。そういう契約の中のである血による羊の大牧者、私たちを養い導く大牧者で、このことはこのゼカリア書の中にもこうあります。あなたについてもあなたとの契約の血によって、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。望みを持つ囚われ人よ、砦に帰れ。私は今日もまた告げられる、告げ知らせる。私は二倍のものをあなたに返す。つまりあなたとの契約の血によってと、こう語っています。すでにこの永遠のって言っていることの中には、旧約聖書の時代においてさえも約束された契約の血ということですね。そのお方が私たちの大牧者である。ですから私たちは、先ほどもひっくり返しますが、神との平和をもって始まる。大牧者である羊、大牧羊の大牧者であるイエス・キリストの血の契約は、決してそれに変わるものは持ち得ない。その血による神との平和、持った平和の神が、はい、次21節どうするんですか。イエス・キリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行いというの、これも先ほど言った繰り返しになってしまいますが、神様が私たちのうちに行ってくださったことによってなんです。つまり十字架の贖いによって私たちを罪許されたもの、神の民と変えていただく、その神の力、その技によってっていうことです。それによってあなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいます。またこれもまたややこしいですけれども、まず私たちは神様によって使わされたイエス・キリストによって御前で御心にかなうことを私たちのうちに行った神様、つまりキリストを十字架につけて私たちが神様の前に受け入れられるものと変えてくださった技、これを神様の技です。それだけじゃない、それは私たちが救われるということです。神と平和を持つということです。これだけで私たちは、じゃあ神様の御心にかなうことを全部行うことができるのかというと、そうじゃない。私たちはいつもそうですよね。こう、あ、イエス・キリストになったんだから、救われたんだから、もっと良いことをしなくちゃというふうにいろいろとこう葛藤するし、自分を責めもするんです。でもいつもそれが挫折していくという経験をしていらっしゃるだろう。でその中で、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますよ。つまり私たちがまたそれ救われただけではなくて、神様との和解を持って、平和を持って、新しい一歩を始めるものとされたというだけではなくて、私たちが神様の御心にかなう良い行いをすることができるように、完全なものとしてくださるように、神様が働いてくださるということなんです。だから私たちが頑張って努力して、いろんな方法を用いて そして神様の御心にかなう良いことをするのじゃなくって、神様が良いことを私たちができるように完全なものと私たちをさらに成長させてくださる、その神様の働きがあるんだ。それによって私たちは良いことをすることができる。ややこしいんですけれども、これはとても大きな恵みなんですよ。しかし同時にここで覚えてほしいのは、あなた任せっていうのともまた違いますね。実際に私たちは良いことをするのは誰ですか。私たちだって言うんです。良いことをすることができるように私たちを変えてくださるけれども、良いことをするのは私たちです。そうすると私たちは何が神様の御心で良いことなのかを私たちは知ることができているはずです。聖霊なる神様によって私たちは教えられているはずです。で、教えられていてもできないんですが、それをできるものへと変えてくださるという神様の技があるんです、働きが。そして私たちは良いことをするんです。だから祈りが必要なんですよ。もっと祈ってほしいと、この著者は自分について言うくらいにそれは必要なことなんですよ。でも私は思うんです。良いことができるように私を成長させてくださいと祈る限りは、私たちが神様に示された良い技を私たちは行う勇気と大胆さと、私たちは同時にまた決意と持つ必要がありますよね。そうしなければ私たちは、神様が私たちを変えてくださっているのにもかかわらず、無理、私たち自らが良い技を自らが放棄してしまって、神の栄光を表さないものとしている。で、私たちを行動させる力っていうのはやはり祈ることなんだろうと思います。何を最も根本的なこと。はい、今ちょっとここマイクのここがつながってなかったという。もう一度始めからって、そうなるともういいです。皆さんはもういいです。もう十分ですということになると。これで気持ちがよくわかりました。そしてこの著者の願いは、ある特定の人だけにどうのこうのではないようです。最後の挨拶で、私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう。そして24、すべてのあなた方の指導者たち、またすべての生徒たちによろしくと言ってくださいと、こう言っています。すべての あなた方の指導者たち、それぞれの教会の責任を負っている人たちだけではなくって、すべての生徒たち、きっとね、ここにすべての生徒たちとわざわざ言っている言葉の中には、多分にこの読んでいる読者の中にはユダヤ人もいたし、ユダヤ人でない異邦人の元ね、ユダヤ人以外のクリスチャンもいたようです。そして教会の中に、残念なことに、ユダヤ人クリスチャンとそうでないクリスチャンとの間にしばしば衝突が起こったようであります。ですからこれは、お前たちだけが聞けばいいと、あの人たちだけが聞けばいいじゃなくて、すべての指導者とすべてのこの兄弟姉妹たち、生徒たちによろしくって言っていますから、このことは誰から隔てなく 聞いてほしい。私たちはややもするとこの話はあの人に聞かせたい、私はいいけどなんていうふうにこう、中には私には今関係ないから聞く必要がないと聖書を閉じてしまう人もいるかもしれない。そうではなくて、全ての人にこれは聞いてほしいこと。しかも面白いです。22節、兄弟たち、このような勧めの言葉を受けてください。で、下を見ますと、なんていうの、こらえてくださいっていう別訳がある。ある意味では、特にじゃあこれはどこ、全体のヘブル人の手紙の1章から13章まで全体を指して言っている。多分にこれはメッセージだったんだろうと。1時間ちょっぐらいのメッセージで、これは短いって言ってるんですで、この短いって言ってるところから、もしかしたら13章の1節から17節までのこの勧めのことを指しているんじゃないかなとも考えられるようです。まあ、どちらにしてもですね、ある意味では聞きにくい言葉のようです。勧めとしては心地よいものではないかもしれません。だって兄弟を愛をいつも持っていなさいとか、旅人をもてなしなさい、そして様々な異なった教えから遠ざかりなさい、そして賛美の生贄を主に捧げなさいっていう、いろんなこの勧め、これは私たちはややもするとある時はできるけれども、ある時はできない、今したい気持ちないからしないという気分でしてしまうことがあるということを前々回ですかお話しましたよね。ですから賛美を捧げてごらん、そしたら変わるよっていう話をしました。やはりこれは私たちが聞きたいから聞けるからではなくて、やはりこれは聞くべきこと、私たちがどんな状況であろうと聞き受け入れ、そして神様に私が良い技を行うことができるものとしてくださいという祈りを捧げていく、その大切さを私たちはこのところから最後に教えられるのであります。教理は分かりました。イエス・キリストの素晴らしさも分かりました。贖いの素晴らしさも分かりました。神様の素晴らしい御業も分かりました。それに対してじゃあ私たちはどうするのか。多くの神の御手の技の中で、私たちは完全なものとしてくださるいますように、どうかキリストに栄光がよよ限りなくありますようにと言って、それは私たちがキリストの栄光を表すためだ。ただここのところをですね、キリストにってこういう風になってるんですが、ある訳は神にっていう風になっています。まあ、どちらでもいいんだろうとは思いますが、しかし内容からいくと神に栄光がいよいよ限りなくありますようにという方が実はスムーズにいくのではないだろうか。なぜならばここにこうありますよね。15節で、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんかって言ってますから、栄光を神に捧げようではないか、賛美を捧げようではないかって言ってるので、最後も実はどうか神に栄光がいよいよ限りなくありますように、キリストの技を通してなされた私たちの良き技を通して、誰のため、神に、キリストに栄光がいよいよ限りなく表されるためですということは、私たち人間にとってクリスチャンにとって、神の栄光を表すそのような生き方ができることは最高の喜びであり、人間の目的なんだということを、この著者は最後に言いたかったんではないでしょうか。そこにユダヤ人も異邦人も関係ありません。聞きたい聞きたくないという気持ち関係ありません。ある意味誰でも我慢して聞いてくれるっていう言い方ができるくらいの言葉です。やはり聞かなければならない神の言葉であり、勧めなんだということです。 そして神の栄光を表しましょうよ。そうしたら私たちは決して、私は何のために生きてんだろうかというふうに自分の存在をに対して疑問に思うことはなくて済みます。私たちは神の栄光のために生きているんです。そのために私たちは良い技をするんです。そのために神様は私たちを完全なものと変えてくださったんです。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。あなたの皆が崇められるものへと私たちを変えてくださる神様に心から感謝申し上げます。どうぞ神様、あなたが私たちを変えてくださり成長させてくださる、その技にふさわしき良き技をとどう実行する勇気を決意を私たちのうちに起こさせてくださって、実行するものとさせてください。そして神様、この器を通して神の栄光を表す喜びが私たちを満たしてくださいますようにお願いいたします。すべてのものがこのヘブル人への手紙を通しまして、あなたの皆を高らかに褒めたたえる、そのような霊性をお与えくださいますようにお願いいたします。愛する兄弟姉妹たちの忍耐と労苦に、また主はあなたが豊かに報いてくださいますように、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。